トモスプレゼンツ
南川と
大島康雄の
炎上喫煙所。
トモスプレゼンツ南川と大島康雄の炎上喫煙所、パーソナリティ兼進行役の大島康雄です。
どうも、大島くんの話し相手南川です。
密な場所で密かにトークをコンセプトに喫煙所で話しているかのように、私大島康雄と南川さんで雑談する番組です。
はい、よろしくお願いします。
というわけで収録がですね、2024年3月8日なんですけれども、今13時ぐらいなんですけれども、たったねさっきぐらいにですね、漫画家鳥山明さんが死去という68歳、急性硬膜下血腫により永眠しましたというニュースが入ってきました。訃報、衝撃訃報
とむちゃくちゃ俺今ここに来て知ったんで、もうマジでショックです
ですよね。ちょっとこれはね、入り口としてはちょっと何だろうな、例えづらいけど、僕の記憶にある範囲だと、なんかマイケル・ジャクソンとかね、の時の感じ、みたいなぐらい、なんかこうテレビとかでもなんかバーってやるんだろうなって思っちゃうけど、
そうね、
すごい南川さんは土直撃世代ですよね。
僕からしたら、手塚先生とかね、
い
ろいろ例えば今やった小田栄一郎先生とかいっぱいいるけれども、もう僕からしたらダントツ一番、
ダントツ
で一番の僕たちに衝撃を与えてくれた、もう考えとかいろいろ全部、
そっか、
もう絵とか全部、もうなんていう、感化されてる漫画家さんですね。
何がかっこいいかという、
何がかっこいいかとか、どういう形、こういう展開、胸圧展開、いっぱい作ってくれた先生っていうイメージですね。めっちゃショックです。
1984年にドラゴンボールの連載が始まってるってことなんで、
僕が2歳の時ですね。
ほぼためですよね。
ため
は
で、僕が小学6年生の時にドラゴンボールが終わるんです、
あ、じゃあもう僕じゃあもう思春期じゃなくて、もう幼少期の一番、ある意味一番多感な、
の時、
かっけえものへの感性が一番バキバキの時に全部浴びちゃったみたいな、
だからジャンプなんで読みたいか、ドラゴンボールがあるからなんですよ。
毎週
それだけなんですよ。他のも読みますよ。でも、もうメインはドラゴンボールなんですよ。ドラゴンボールが大体、ジャンプ その本当に指、もう分かるんですよ。なんていうんですか、ジャンプのバッてめくった時のドラゴンボールがここら辺の位置にあるって分かるんですよ。
なんでなんで、
だからドラゴンボールって大体、そのなんていうんですか、それは関東からの時は別ですけど、大体普通本当最初のなんか1作品目2作品目3作品目ぐらいとかにあるんですよ、もういったらもうアルバムとかでいう、もうシングル曲が入ってるような、
なるほど、
順番、ここの順番がもういったらもう王様なんですよ。
確かに大体ね3曲目とかに入りますよね、
ジャンプは。だからそうなんで、もう指でパッと見るとら、もうここジャンプ、ここからドラゴンボールって、もう大体分かるんですよ、子供。それぐらいドラゴンボールをみんな
好きな
ん
です。不思議な話してるけど、でもなんかそういうことなのか、僕らの世代でいうと、ワンピースはもう結構そういう位置だったような気はするんですけど、
ワンピースとかナルトとかなんでしょうけど、僕らからしたらもう家帰って、だからもう覚えてる、小学6年生の時に、ジャンプ買って、本当にもう大リビングで、こう、うつ伏せになりながら読んでた時に、ドラゴンボールが今日本日最終回ですっていう表紙見た時に、うわーって、
あ、衝撃なんだ。
そう、
その匂いとかはそろそろ終わんじゃねえかなみたいなのもないんですか。
なんかその前段の最終回の前の回に、なんか次回は重大予告じゃーみたいな、なんかちょっと告知みたいなのがあるんですよ。でもそれはもうなんとなく、あ、なんか新展開なんかなぐらいよ、
言っても
そう、
なんか匂わせてるだけだなぐらいの、なんか鬼滅とかはなんかもう終わる終わるみたいな話とかあったじゃないですか、
ある。
ドラゴンボール衝撃の終わりだった
んだ。衝撃やった、絶対終われへんっていう思ってたんですよ、絶対に。
ガチ感があったんだ当時。
そうで、こっからご飯とかの展開もあるし、御殿とかの展開もあるし、まあいろいろ、まあね、ドラゴンボール GT とかなんかいろいろ多分テレビ番組であるかもしれませんけれども、
後々続いていくのはあるけれども、 その時はもう完全に終わったと思いますもんね。
もうあって、その本当に表紙がね、悟空の最初の頃とブルマが出会うところで、なんか昔々この話がああだこうだああだこうだというわけで最終回ですみたいな、俺もほんま泣きそうになって、え、終わっちゃうのみたいな。
1995年5月週刊少年ジャンプ25号にて最終回バイバイドラゴンワールド掲載って、これですね、
そう、
5月、
そうです、95年でしょ、
で8月コミックス最終巻42巻発売、42巻結構続いてるんだな、
最初のもちょっと分厚い、そうなんですよ、これは、
ね、
マジでショッ ックですね。
前にその僕の YouTube チャンネルで、うん、あの南川さんを作った100のコンテンツっていうやつやらせてもらいましたけど、うん、そこで南川さんの名言が出まして、うん、あの、はい、俺はドラゴンボールやねんという名言いただきましたけども、
そうそうそうそうそうそう、
俺を作ったものがドラゴンボールやねんじゃなくて、うん、俺はドラゴンボールやねんというね、うん、
そう、俺はもう本当ドラゴンボールなのよなんかもう言い方むずいな、俺はドラゴンボール。
でもその時も言いましたけど、はい、マジで全芸人の中で結構上位に出てきそうですよね、うん、ドラゴンボールの世界にいそうなフォルムですよね。
だからあのさ、よくさ、ちょっと前、はい、10年以上前かな、はい、ツイッターとか当時ツイッターのアイコンとかで、
はい、
あの品川庄司の品川さんとか千秋さんとかが鳥山明先生に書いてもらって絵描いてもらってるの、俺もうほんとあれ羨ましかったもんね。
あ、覚えてるわ。
一つの夢でしたよね。
そっか、
うん、
あ確かに、
そうそうそう、
いや、ありえたよな。
そう、でもその前のやっぱりその、はい、僕からすると姉がいるんですけど、はい、僕姉が2人いるんですけど、はいはい、うん、ドラゴンボールの前のドクタースランプ、
そっか、
このあられちゃんがこの前段としてやっぱりもうあるんですよ、
はいはいはい、
でこれがやっぱりその A のかっこよさ、なんか
このグラフィック感っていう
かね、そう、グラフィック感、
うん、
で、そのジョーク、
はいはいはい、
ちょっとボケというか、はいはいはい、コメディタッチ、もうなんかすごい良くて、そのままの流れでドラゴンボールに入ってくるんで、うん、もうちょっとほんま何やろうな、ベジータの、はい、あのなんて言うんでしょう、
R 藤本さんね、
R 藤本、いや、ベジータなんですよ
ん、
うん、俺はあくまでも R 藤本さんと呼びます、絶対に。 R 藤本さんのことは
どういうこと
そのなんか言われるんですよ、 R 藤本さんねって言われたら、はい、ベジータだって絶対言われるんですけど、
はい、
そのやっぱ俺はベジータが好きやから、いや、うん、あなたは R 藤本ですってこう本当に思っちゃう。
R 藤本さんは R 藤本さんで、うん、うん、ベジータはベジータ、
俺はベジータ好きやから、
はいはい、
愚弄するなよっていう気持ちもやっぱちょっとある。
なるほど、
うん、
それで50分ぐらい激論してほしいですね。
そう
不毛な、
ずっと不毛な
全く不毛な議論してほしいです
ベジータだ、
いや、あなたは R 藤本さんです、
でベジータ、でもちょっとしたら、まあいいなんで絶対に、まあいいもう諦めんねん、R さんが
最高ですけどね
、いやでも本当に、でも俺はベジータが大好きだから、
そっか、
で男はもういずれなんかドラゴンボール読んできた人はいつか自分の中にベジータをインストールしてね、
なるほど、
で、自分の中のフリーザを、はい、と戦う時があるんですよ、
はい、お子さんの、大きい方おいくつでしたっけ。
7歳
まだベジータ入ってないですか。
全然入ってない
教育としてはどうですか、ドラゴンボールは、
うん、もちろん最初から見せようと思ってます。まだね、まだちょっと、はい、まだまだそのアンパンマンもあれかし、クレヨンしんちゃんとかやから、
なるほど、
まだまだドラゴンボールっていうのがちょっと先なのだからそこはちょっとしっかりと下積みでやっていきたいな。
南川さんが出会ったのは、うん、もう物心ついた時に連載が始まってたわけで、
そうです、そうです。
最初の初見の時とかって覚えてます。
覚えてる覚えてる。それだから姉貴が見てるから見てるんですよ、はいはいはい。
じゃあもう小学校入る前とかに、
そう、
もうあられちゃんとかは認識してて、
あられちゃんは当然認識してて、
ドラゴンボールも始まってますもんね。
ドラゴンボール始まって、
うん、
でのり巻きせんべい、あられちゃんののり巻きせんべいが、うん、緑先生のと会う時に、うん、普段は二等身なんやけど、
はい、
緑先生に会う時に緑さんって言ってギュイーンってこう、うん、なんていうの、男前なんだよ、
はいはい、
ハンサムになるの、
はいはい、
あのかっこよくなる、
ははは
そういうなんかジョークというか、
なるほど、
なんかそういうのをもう当たり前のようにこう享受してたんですよ。
なるほど、漫画ならではのボケっていう。
そう
で、ドラゴンボール読み始めたタイミングとかももういつの間にか読んでたって感じです
よね。もうドラゴンボールはやっぱりいつの間にかもう友達読んでるし、
はい、
でやっぱり早い早熟な子とかが周りにいてて、うんうん、でだんだんだんだん自分が追いついていくんですよね。ドラゴンボールにバーッと追いついていって、はいはいはい、で何よりも僕が言いたいのはやっぱりスーパーサイヤ人への変化、
うん、
変化の仕方がそのなんていうの、もう子供心に、
はい、
もうこれ以上ない革命なんですよ。
それは突然なったんですか。
突然です。あ、もう知らんねんなこいつ。
腹立
つわ。ごめんな、こんな時代に。
もう
こんな時代にこんなこと言ったらあかんねんけど男のやから読めやって思うっていうかこんな時代にこんなこと言ったらあれな。
これはね、
男なんよ。
僕の落ち度なんですよ完全にね、
う
ん、
そうな
9分ね、知ったかもギリしないで粘ってきたんですけど、
うん、
マジで1ミリも読んだことなくて。
読んだことないやろ。
そう、
まずドラゴンボール何がすごいかっていうと、
はい、
一番最初は悟空がまずちっちゃいんよ。これは分かるやろ、見たことあるやろ。
山の中でね、
山の中、そう
猿っぽい少年みたいな、
猿っぽい少年になっていくんですよ、
はいはいはい、
でなっていってほんでブルマと出会って、
はい、
ドラゴンボールっていう7つ集めれば願い叶うっていうものを、
は
い、
論
シェンロンが出るんです、7つ集めれば、
はいはい、結構基本的にギャグとかで知ってるんですよ、その
そうやろな、
はい、
お笑い芸人のボケで知ってんだろうな
とか、その
大喜利の答えとか、
はい、鉄拳さんのフリップネタとか、
はいはいはいはい、
そういうので知ってるから、まあ、ボキャブラリーはちょっと入ってるんですけど、うん、そのベジータとフリーザーを間違えて南川さんに怒られるみたいな、
うん、ありえないよねありえないよ、
こっからもう勉強するチャンスかもしれないなとは思いますけどね、 いろんな特集とか出るでしょうから、
こっからって42巻までノンストップで読めるっていうことの、
確か
もうね、俺羨ましい、
なんか YouTube とかでやろうかな、
いや、 やった方がいいと思います、そんなね、いろいろ芸能界のことを言っている前に、まずドラゴンボールのね
いや本当そうなんですよ、
B 面で圧縮してドラゴンボールを喋ってほしいわけですよ、
いやもう何の反応も得られないですよ全員見てる、
反応とかじゃないから、いやめちゃくちゃ反応あるから、あ、 B 面改心したいなと思うかもしれない
確かに弱点が明確にあったみたいな、
うん、で何がすごいかっていうのは、はい、ちっちゃいんですよ、はい、でシェンロン集めてっていう、そういう冒険ものなんですよね、
は
い、簡単に
目標がはっきりしてるて、
ね、そう目標がはっきりしてる、で、ブルマはなんかまあ言ったら私利私欲のために集める、でもブルマもいいやつ、当然いいやつ、
ちょ、峰不二子的な感じでもない、
峰不二子とはちょっと違う、もっとなんかバカっぽいドジな、
あーなるほどなるほど、
でも
おてんばみたいな、
おてんば、おてんばでも、科学者の娘だから自分科学の才能すごいの、
エリートなんだ、
そう
かっこいいやん、
エリートで、ちょっと最初はエッチな要素もあったりとかして、うんうんうん、で、まあ、悟空がこうなんていうの、強いから、はい、どんどんこう強いやつと集まって戦って強くなっていくのよ、
はい、
で強くなっていく、で最初はギャグの要素もすごいある、
はいはい、
で戦闘シーンもある、
はい、
面白いな面白いなって言ってる中で、
はい、
悟空が、
はい、
言ったら子供なわけよ、フォルムが、
はい、
ある時にまず大きくなるの、
急に
で修行に行って何年後か、はい、天下一武道会、これも聞いたことあるでしょ、
聞いたことあります、
天下一武道会っていうのが何年かおきに行われるんだけど、天下一武道会で来た時、修行から明けてきた悟空がめっちゃでっかくなって大人になってんだよ、
はいはい、なるほど、
これまず驚き、
すごい、あ、それ以降ずっと大人なんですか、
それ以降ずっと大人、
あ、なるほど、え、その状態をスーパーサイヤ人っていう、
うん、違うんですよ、何を言ってるんですかあなた、ほんと情けないです、俺はこんな人間とラジオやってたのに、
天下一舞踏会とかもなんか天下一大喜利舞踏会とか、
う
ん、
違う
そのライブのタイトルとかでね、知ってるやつなんで、バファロー五郎さんとかが出てるっていうやつじゃないですか、
天下一舞踏会っていうのは
中衛さんとか、中衛さんとかがすごいギャグやってるとか、そういうイメージなんです
よ
ね、
それも結局ドラゴンボールをイメージしてんねん、
まあ、それはそうなんですけど、
そう
僕はそっちから先に知ってる
から、そっから違う、それはもう打ったら2番戦時だよ、
はい、スーパーサイヤ人は覚醒状態みたいなことですか、
そう、あのね、
炎みたいな、
聞いてもっと分かるから、まず大人になる、それで強い強い強い、はい、強いってなった後、結局そのいろんなね、外来からバーッとこう地球が攻められるわけですよ、
は
い、その時に悟空が、
う
もうこれはもうネタバレでも何でもない、もうしてもいいと思うからあれけど、
はいはい、
地球人じゃないってことが発覚するんですよ、知らなかったでしょ、
あ、考えたこともなかったです、
地球人じゃなくてサイヤ人なんだってことが気づくんですよ、
サイヤ人っていうのは
まず
カテゴリーでいうと地球人とかの、
はい、
あ、星名ですか、じゃあ
そうです、惑星ベジータっていうのがあって、そこの
惑星ベジータ、
ふざけるなよ
星貴様ベジータって
貴様
ベジータって星の名前なんですか、
何貴様
もうそっちからしか知らないから、
俺の中のある藤本がやっぱりじゃあ惑星ベジータっていうのは、
はいはい、
言うたらベジータっていうのは王子なんですよ、サイヤ人の王子なんですよ、
はいはいはい、
後から出てくるベジータっていうのはね、
王家なんだ、
王家なんですよ、で王子 でフリーザっていうすごい宇宙一強い言うたら宇宙人に支配されてたんですよ、サイヤ惑星ベジータのサイヤ人たちは、
ほうほうほうほう、
そうなんですよ、で、まあ、それは後々出てくるんですけど、
ほうほうほう、
まずサイヤ人が地球に襲来してくる、
なるほど、
で、いわゆる孫悟空を見てカカロットっていうわけですよ、
カカロット聞いたことある、
カカロットっていうのは孫悟空のサイヤ人の名前なんですよ、
はい、悟空の名前なんですか、
悟空の名前がカカロットなんですよ、
むず
だからベジータは悟空のことを悟空では呼ばないですよ、カカロットって言うんです、
あ、南川さんがじゃあ R 藤本さんを、
はい、
R 藤本さんと呼ぶのと一緒
そうですそうですそうです、
あーなるほど、
カカロットと言うんです、でカカロットっていうのが、まあ、サイヤ名 で
知らなかった、
サイヤ人と戦っている中で自分がサイヤ人だってことに気づくわけですよ、
はい、
でそこでシェンロンを生み出しているナメック星人の神様がねいるんですけども、
はい、ナメック星人って何ですか
ちょっと待ってよナメック星人というのはピッコロですよ、は
い、聞いたことありますよ、
ピッコロは聞いたことあるでしょ、
ピッコロは聞いたことあるな、
ピッコロは渡辺一長さんですよみたいな、あの芸人で言うと
分かりやすい、
なんで芸人で言わなあかんねん
分かりやすい
渡辺一丁なんですよ。
マッチョですか。
マッチョです。
ムキムキマッチョね。
まあまあもうナメック星人はね、はい、ナメック星人は基本的に物を食べないですから、基本的には水飲むだけでいいんで、
はあ、はい、あ、それも間違ったこの体育会教育みたいなこの時代の権下みたいな、
はい、違う、食べなくていいんで、体が食べなくていいんです、
部活で水飲むなみたいな、
は
い、
食べなくていいんです
時代の
畑耕してるんで、それはアジッサの木を苗木を耕してるんです、それはね、
すごい受けてる。
で、
はあ、
神様が死んじゃうんですよ。
神様
で、つまりドラゴンボールが地球からなくなるんですよ、
はい、じゃあ それらを超越した存在として神っていうのはまあいる世界、
いるんです、そもそもいたんです。
あ、なるほど。
神様が、ドラゴンボールを作ったんですよ、
はいはいはい、
でその神様がドラゴンボールを作って、でその神様が亡くなります、まあ、これはちょっとピッコロと神様が同化する、もうこれはもう難しいから置いとくわ、
はいはいはい、
置いとく置いとく、それは置いとく今は本筋じゃないから置いとく、はいはい、でね、さあシェンロンがいなくなった、ドラゴンボールなくなったって聞いたら、
はい、
あの実は地球と違うところのナメック星、いわゆるピッコロのナメック人、ナメック星人のナメック星には本家のドラゴンボールがありますよってなるわけですよ。
あ、本家っていうのか。
そう、いわゆる本家ナメック星っていうのがあって、
はい、
それがバーンってこうなんかナメック星が何かあった時にバーンってこう逃げてきて、逃げてきたやつが地球に
分家を作ってた
んですよ。そう、分家を作ってたんですよ。
はあ。
それが神様、地球における神様なんですけど、
じゃあ神様より神様の地元があったみたいな、
うん、そういうことです。
それがナメック星、
ナメック星なんです。
ナメック星めっちゃすごいじゃないですか。
ナメック星すごいんです、
はあ、
でもナメック星に願いが必ず叶うものがあるって言ったら、うん、フリーザはもう目つける。
なるほど。
で言ったら地球人はサイヤ人に攻め込まれて死んだ人がいるから、はい、それを生き返らしたいから、はい、シェンロンがいないってなったら、じゃあナメック星に行こうってなるわけですよ。
死んだ人を助けるんだ。
そういうことです。
それが大義というか、
死んだ人を生き返らせたい、
それが悟空の目標。
目標、悟空っていうか、いわゆる Z 戦士というか。
え、クリリンはそれで死んだんですか。
クリリンは2回死ぬんですよね。2回死ぬんですよ。クリリンは最初の段階でまずマジュニアというかピッコロ大魔王の家来に殺されて、ほんで生き返らせてもらいます、
はあ、
ほんで悟空がサイヤ人と戦ってもう大負傷を負って治療してる中で、
はい、
ブルマと悟空の息子の
ゴハン、
クリリン、この3人でナメック星に行くんです。
はい、クリリンは基本悟空の味方ですよね。
もちろん親友です、
はい、はいはいはい、
もう超親友
で、あのクリリンの分っていうやつは何ですか。
クリリンの分は今から言います。
次か
そうです、今から言います。はいはいはい、で、はい、今1回進みます。で、あ、ルールを言わないといけないね、
はい、
あの地球のドラゴンボールは1回しか生き返らせれないんですよ。2回は3回無理なんです。
なるほど。何でもかんでも OK なわけじゃないんだ。
無理なんです。で、はあ、ご飯とクリリンとブルマはナメック星に行って、はい、他の死んだやつを生き返らせるためにドラゴンボールを追い求める、はい、そこにフリーザも来る、
はい、
そしてベジータもいる、
はい、
でうわーってなってるところに、みんなこうなんていうの、なんとか頑張ってドラゴンボールをこうやろうとするんやけれども、はい、やっぱやられる、
うん、
フリーザとかベジータにやられる、
はいはい、
そこでベジータは初めてフリーザに反抗するんですよ。
フリーザって誰でしたっけ。
フリーザは宇宙一の化け物だって言ってるやん。
悪役ですか。
悪、
めっちゃ悪、ダース・ベイダーみたいな
もん。ベジータは悪やったけどだんだん変化していく。
おー、なるほど。
でもフリーザはもう最初から最後まで超悪、
もうなんていうのかな、その誰かを助けるとかっていうことじゃなくて、はい、もう征服欲みたいな、
征服、宇宙一征服する、
じゃあもう極悪っていう風に見て大丈夫です。
は
あ
は
あ、
でそこで、遅れて悟空が来るわけですよ、ナメック星に、
はいはいはい、
そこでフリーザがベジータをまず殺してて、
はい、
ほんで、クリリンも殺すんですよ。
おう、
そこで悟空はクリリン殺されたことに対してポツンと切れてしまって、サイヤ人っていうのは、
はい、
伝説のスーパーサイヤ人っていうのが伝説だと思われてたんですよ、
はい、
でもそれは伝説のもんだよ、サイヤ人がずっとサイヤ人のままスーパーサイヤ人になるなんて、それは昔々の伝説だって言われてたんやけど、はいはい、そこで初めて伝説のスーパーサイヤ人になるんです、は
い、
それがスーパーサイヤ人です。
覚醒状態っていうか、
覚醒状態、
進化するみたいなことっていうか、
なんていうんですか、怒りと、
はい、
何やったっけ、あの何やったっけ、あの
全部の条件がこう合わさって、
そう、純粋で、
はい、
純粋で、なんかあるんですよ、なんか一応なんか
条件が、
まあ、条件があるんですよ、純粋であって、でなんかこう穏やかな心を持ち、
なるほど、
みたいな、
選ばれし者だったことがそこで分かるんだ。
そこで選ばれし者で、ベジータはそこでスーパーサイヤ人になりたかったけど、
はい、
言うたら王子やから、俺こそがスーパーサイヤ人になると思ってたけど、なれない、でもカカロットは、
はい、
なれるんやみたいなことで、まあ、なるわけですけど、
そこのなんていうのかな、ちょっと格差というかね、
そう、そこの言ったライバル心の
嫉妬みたいな
のもありつつ、嫉妬みたいなのがあるのよ。あ、そこで許せないみたいな、ほんでそこでうわーってなって、もうフリーザをコテンパンにやっつける。もうこの時がもうフリーザの強さって言ったら、俺らもうほんま正面漏らすぐらい、漫画読んでて正面漏らすぐらい怖かったん。
はいはい、それもねずっとおっしゃってますよね。
それを悟空が、はい、スーパーサイヤ人になってボコボコにする様、はい、たまらんかったの。
でもフリーザは金光さんですよね。
え、
フリーザはプラスマイナス金光さんですよね。
もうね、グローしないでください。フリーザのね、あのね、デスボールとかね、星を切る技とかね、
グローはしてないですよ別に。
もうすごかったんよ。
53万ですよね。
53万。でもそれは第一形態ね。
もっといくんだ。
それは第一形態、第二形態で100万超えるから。すごいから。
53から100？
そう、100万超える。まあ100万超えるって言ってもその数値は言わないですよ。100万は軽く超えるなっていう。
はあ。
でもうみんな怖い
の。じゃあもうあの殺しますよっていうのは。
殺しますよは第一形態。
マジでもう。もう生きりとかじゃなくて、うん、本当に殺す人の言い方なんですね。
そうだから最初はあのフリーザは殺しますよとか、はい、なんか言ったらおだなんて敬語なんですよ。
なるほど。
で第二形態はめっちゃでかくなってめっちゃ粗暴なね。
はい。
で第三形態は頭がニョーって言
う、あ、後ろにね、
そうそうそう、
伸びてるやつ、
あ、見たことある、エイリアンみたいになって、
はいはいはいはい。
で第四形態でもうスキンヘッド。
あれ異常ですもんね。あれ知ってるわ。人じゃなくなりますもんね急にね。
そうで、あれでうわーってなって、第4形態はほんまシンプル
で 4?、
第4があるんだ。第4はほんま見たことあると思うで、ほんとマッシュ、あのスキンヘッドの、
はいはいはい、
スキンヘッド、あれは鳥山先生がもう書くのめんどくさくなって、
あ
ーっていう噂、
いろいろあるんだ。
そう、もう書くのめんどくさいで、スーパーサイヤ人も書くの、
はい、
あの黒塗るのめ
んど
くさいね。
なんかね、どんどん作画が大変になってってみたいな逸話は結構聞きますけど
っていう、このね、胸圧展開、子供が、男の子とか喜ぶ胸圧展開を、そのもうなんていうの、畳みかけれんのよ。
なるほど。しかも結構聞いてると苦しいところが結構多いっていうか、 その振りで追い詰められて、詰まって詰まって詰まってのバーンだから、 その時の気持ちよさみたいなの
も、カタルシスみたいなのが、
そうですよね、
もうすごかった。
じゃあ結構何週間か連続で、あ、今週も苦しい、今週も苦しいみたいな、
そう、
我慢我慢みたいな時期もあったりする
んですよ。ずっと我慢やねん、我慢我慢、いやー悟空来たみたいな。
なるほど。
スーパーサイヤ人になったみたいな、もうみんな透明の下敷きにね、うんうんうん、買ってきて、それをドラゴン、あの
悟空を書き写したりして、
ね、書き写して、
あ、
で、あの鳥山先生の凄さといったら、まあ、その展開もそうなんやけど、
はい、
何よりも空中の戦闘シーンでの遠近感なんですよ、
はい、それはもう素人目にも、でもそれはちょっと思うかもしれないです。
そう、やっぱ他の漫画見てても、はい、これってどういう構図ってなることあるじゃないですか、
はいはいはい、まあ、その手塚治虫さんが起こした革命っていうのも、うん、そのカメラがすごいドアップになるとか、
はいはいはいはい、
それがなんか映画的手法だみたいなのはあったけど、うんうんうん、そこからこう止まって、
うん、
そのすごい遠くにいる敵と、
うん、
手前にいる味方の、うん、で手前にいる味方 の、 その頭越しとか肩越しじゃなくて、うんうん、足越しに向こうを撮ってるみたいな、はいはい、そういうアングルとかって、うん、今見ても死ぬほどかっこいいですよね。
かっこいい。
それはなんかさすがに分かる気がする。
だから言うたら悟空の股の中からフリーザが、
はいはい、ありますよね、
見えてるみたいな、
そのなんか岩のかけらとかもかっこいいんだよ
ね。そうそうそう、もうあれもかっこいいのよ。でもう俺が一番好きなのは当然ナメック星人のストーリーやねんけど、
はいはい、
まあ、その後も当然セル、
あともある、
あ、セル、
セルジュニアとか、
うん、まあ、なんでセルジュニアが先に来るの。セルジュニアなんか末端中の末端よ。
そうなんすか。
いらんねん。まずその前に17号18号人造人間17号18号がいてね、
アイデンティティで言うと三浦さんね。
もうあいつはモノマネさえできてないからな。
それ全部わかるわ、むしろ
17号18号、ね、
ドラゴン DB 芸人全部わかるわ、むしろ。なぜか
そこからあのセルがあって、はい、で魔人ブーが出てくるわけよ。
魔人ブーね、
魔人ブーが出てくるわけですよ。
魔人ブーはチーム近藤さんがやってたかな、
うん、そう
違うかな、
いいです。なんか最近
さ、違うかな、
最近その
ドドリア
芸人の Z 選手たちが
いっぱいいますよね。
あの R 藤本さんが YouTube で、
はい、
なんかランキングして、うん、なんかこいつはあんまり面白くないし、そいつがめちゃめちゃぶち切れるみたいなトラブルありました。
知らない、そのビーフ知らない。
知らない。 あのドラゴンボール B ほんま今すぐやめろ、鳥山先生がこんなことになって今すぐやめろ、不謹慎やからお前ら今すぐやめろよ本当に。
南川さんはそのアンチなんだ。
あ、当たり前やんそんな。俺たちのドラゴンボールを愚弄しやがって許せない。
好きでやってると思います
よね。いやもちろん好きなんやろうけれども、
はい、あドドリアだ、チームコンドさんは
ドドリア、あそうチームコンドさんドドリアで、マジンブはマジンブでいいのよね、うん、
はいはいはい、
そうそうそうそう、
そっか
ーでいてて、
うん、
で、そこからもどんどん
面白いわ、
めっちゃおもろいね、もう俺
聞いてるだけでめっちゃ面白いですわ。
いや呼んで、これが今例えば30歳から40歳から50歳ぐらいの男の子の軸なんですよ。ドラゴンボールが軸なんですよ、
常識ね。
そうで、まあはい、まあ50とかになってくると男塾とか入ってくるんですよ。
ああそっかそっか、ヤンキー漫画とかの、
うん、ビーバップ男塾とか入ってくる、北斗の拳も入ってくるんですよ。
確かに。
でも俺らの多分40ぐらいから、うん、40代から前後は、はい、もうドラゴンボールなんですよ。
確かに。
もうメイン中のメイン、
まあ、スラムダンクとか悠々白書とかジョジョとかいろいろあるけれども、
あるけれども、
それら好きな人も全員好きなのがドラゴンボールみたいな感じですね。もちろ
んドラゴンボールがまずもう軸なんです。
もう必修科目というか、
もう、うん、
もう米みたいな、
米
食わないで生きてきたんだ。そう、もう俺は
ありえないよ。
そうか、
ほんまよく生きてこれたなっていうか、何を指針に生きてきたんと思うわけ。
僕はもうブリーチとかアイシールド21とか。
それはそれで。
でも今見て もう鳥山明先生の絵にめっちゃ影響受けてますもんね。
そう、
もう僕が好きなやつも全部、
うん、もう鳥山明先生のあの言ったらコミックの表紙とか、
うん、
もうかっこええねん。まあちょっと明らかもあんねんけどな、ね、
ああ大友克洋さんね、うん、そっか、そうそう、大友克洋さんはもうほぼ読んでるんですよ、
うん、まあね、
そう、でもなんか
ちょっと大友さんはやっぱちょっと大人なのよ
し、なんかもうね、その現役っていう感じじゃなくて、うん、その歴史的名作みたいな雰囲気もあるから、
う
ん、完全版とかもなんか短くギュッとまとまってたりして読みやすいんですよね。
そうやね。でもドラゴンボールはやっぱちょっと子供要素も入れてくれてて
し、なんか今も続いてるしみたいなのもちょっとあって、
そう
そっか。じゃあ宮川さんはだから今からその僕にしたレクチャーみたいなのをこれからお子さんとできるって考えると それめっちゃ楽しみですね。
いやどう、ほんまそうやね。だから今からドラゴンボール一緒に、はい、
僕より多分全然響くと思うんで、お子さん
だから Amazon プライムとか見てたら1話2話3話ぐらいであとは有料になってたから、はい、
なるほど。
ちょっと何とかしてくれへんかなと思って。
まあでもなんかドバッとね解禁するタイミングとかもあったりするけど、お子さんは多分いちいち DB ゲインに叩いてこないと思うんで。
ただね、はい、ただこれ大島君は多分知らないと思うけど、
はいはいはい、
アニメのドラゴンボールはちょっと嫌なの、は
い、あそれ聞きたい。でもなんかちょっと聞いたことありますよ。その
すごいもう間延びすんの。
あーストーリーがね
間延びするし、多分なんかね、多分ねついていけないんですよね。
足されてるんだ。
ついていけないね。あのだからもうスーパーサイヤ人になるだけで30分使うねん。
そっか、その漫画的な時間の進み方と、うんうん、アニメにした時の時間の進み方が違うから、う、うん、漫画だともう一コマ一コマ、
うん、
もう今週10秒しか進まなかったじゃんみたいなのがあってもいいけど、アニメだと許されないですもん
ね。そうやね。だからアニメは、
はあ、
あの何これジャンプでなかったやんっていうストーリー入ってくるんですよ、うんうんうん、
なるほど。
意味わからんこのストーリー、イライラみたいな。
もうそれも苦肉の策でね。
そう、苦肉の策で
頑張って足して足してでやってるんでしょうけどね。
今となっては分かるんやけど。
なるほど。
やっぱちょっとかったるいねんな。
はあ。じゃあやっぱその漫画の、
うん、
でしかも最初のシリーズ原理主義者ですね、南川さんは。
もちろんもちろん、やっぱりもう1巻から42巻まで、まあ、GT とかあるかもしれんけれども、
はい、
俺は正直もう1巻から42巻これがもう俺は缶オケ入れてほしい。
入りきるかな。完全版でもいいですか。
完全版でもいい。
完全版ちょっと大きめのやつを
入れてくれ。
花とかはいらないですか。
花とかいらん。何の足しにもならん。花とか一切いらんから。金もいらんから。金もやんもいらんから。
大丈夫ですか。
ドラゴンボールだけ入れて、もう死んで、はい、殺してくれ俺を。
三途の川渡る時とかに結局騎士に置いていかなきゃいけなくな
る。まあ、だからスーパーサイヤ人になると缶だけは持っていくかな絶対に。
まあ一冊にしろって。
一冊にしろって言われたら、ね、
地獄の入り口でエンマ様に言われたら、うん、
一冊にしろって
そこで
言われたらそこよ。そこ27巻やったかな。27巻やな。
27巻だけでよろしくお願いしますって言って、
27巻だけお願いしますとい
いだろうみたいな。
でまあ路地元が言ってくる。いいだろう、まあいい。
ベジータはそのあのゴムみたいな感じの服着てるんですか。
その戦闘服ね。
プラスチックの、
うん、
ゴム
あの肩のないやつな。
はい、
ベジータはそうよ。あれに憧れたんよ。
あれって本当の質感はどういうイメージなんですか。
あれはバッて衝撃を来たらガンと硬いし、グーッと伸びるときは伸びるしっていう形なんです。
材質感も変わるんだ。
そうよ。だから大猿になって、大猿ってでかくなるんだよ。あのサイヤ人って月を見ると、
はい、
覚醒するんですよ。
え、
そう、スーパーサイヤ人とはまず前に大猿に変化するんですよ。
大猿、
うん、
へえ。
そう、
あ、だから最初猿っぽかったんですか。
そうです、あの尻尾が生えてるんですけど。
確かにイメージあるわ。
で、言ったら一番最初に悟空が、はいはい、それこそおじいちゃんの、はい、まあこれ悟飯、孫悟飯っていう人がいるんですけど、はい、これ息子の名前をこれつけるんやけど、おじいちゃんがまず子供を山で見つけるんよ。
はいはいはい、
で育てんねん、何やこいつって育てんねん、まあ、これはもともと、サイヤ惑星ベジータから地球を侵略しろって言って、はい、その使命を受けて地球に送り込まれるサイヤ人やねん、もともと悟空って。
ほう、
でもあの頭をドーンと打ってしまって、ほうむちゃくちゃこう粗暴やったんやけど、頭ドーンと打ってそこから穏やかになるんです。
なるほど。
でそこからもう全部忘れて、ほう本当にこう今の悟空の性格になって
一から教育
していったら、
なるほど、
ほんならある時に月を見てしまって大猿になって、そのおじいちゃんを殺してしまう、殺してしまうというか、まあ殺しちゃう。
へえ、そんな話なんだ。
そう、でも自分がやったとは思ってないから
。なるほどなるほど。
だから大猿に、俺は満月見たらダメなんだっておじいちゃんから、じいちゃんから言われてんだとか言うんだけど、あとあと気づくんだよ、あ、俺がじいちゃん殺したんやみたいな。
なるほど。
とかもあるわけですよ。
じゃあその粗暴さを一回こう頭打ってからの教育でこう隠されてたやつが、うん、その後の覚醒の時にこう野生みたいなのがこう加わって、うん、それが素質だったことになるみたいなこと
なんですか。あ、そうだから要素としては、カカロあのサイヤ人っていうのはそういう要素があるから、はい、強さっていうのはその大猿のあれがダッて出てくるみたいな。
なるほど。
そうだからみんな地球人は、あ、なんか違うこいつみたいなこと
な。すごいな、一からこんなドラゴンボールの説明する人っていないんじゃないですか。
いやだから俺はもう本当にもっと発展的な話しなかったけどそなんかそのフリーザとベジータはとか、俺もう本当に俺が小学生やったらごめんな、ごめんやけど無視してた。え、何やこいつってなって、いや行こうぜって言ってたと思う。
教えてくださいよ、
ベジータとフリーザはーってなるかな。
発炎上かもなついに発炎上かもしれないですねこれで。いやもうちょっとこれをもうタイミングだと思うんで。
いやでもこれはやっぱりこのなんかグッときた、グッときたっていうかもう、なんていうんやろう、
もう一回読み直しますよね絶対。
もちろん読み直すし、っていうか俺はもう本当にこれ冗談抜きで、はい、500回は読んでると思う。
は
あ、500回は読んでるな。
うわ、
漫画喫茶行っても結局読んじゃうとかね、そういう時期ずっとあったし。
いやマジ俺にとってのブリーチですわ本当に。
あ、そう、はい、ブリーチもさ俺は読んだことないねん、
はい、
あれもなんか俺人から聞いたんやけど、
はい、
その最初全然思んなくて途中からもうがぜん面白くなるって聞いたことあるんだけど。
最初はそうっすね、なんかちょっと1話完結みたいな雰囲気がちょっとあって、なんかちょっと短命に終わりそうな匂いが結構あるんですよ、うん、まあ1話じゃないけど、うん、なんかこうホローっていうすごい巨大な、まあ、悪魔みたいなやつがいるんですけど、うん、それを一つ一つ退治していくクエストみたいな雰囲気なんですけど、なんか途中からそれどころじゃない巨大な話になっていく、なんか組織と戦う話になっていくんで、
そっからもうグーッと
面白くなって、そっからグーッと面白くなっていくんですけど、あの真ん中ら辺でバコーンって失速して、そっから一気に読まなくなった人たちがいるところがあるんですよ。
ああ、そのパターンあるんや、
はい、一回完結みたいな風になってからがちょっと長いんで。
そうか、
そう、でも絵柄とかもめっちゃ影響受けてるんですよね。
いや、そうやね
ん、どう考えても、
どう考えてもそうやねん、
どう考えてもそうです。
やっぱね、圧倒的にかっこよかったんですよ。
うん、いや読みます、
もう読んでください、
ちゃんと読みます。で来月読めたところまででまた話したいです。
いいよいいよ、もちろんもちろんもちろんもちろん
もっとイライラするかもしれないですけど、
あ、まあ、でもあの確かにね、今思うとこれちょっとおかしくないですかってあるから
な。あー、うわー、ちょっとそれ気をつけよう、そんなの言わないようにしよう。
でもね、そんなないねんな、それにしても少ない方やと思う、
うん、例えば僕が10巻まで頑張って読んできたとして、う
ん、頑張らんでも全然読めるよ頑張る必要ない、楽しいだけやから。
読川さんが、いや、なんでそこまで知ってて、あ、まあ、そこから知らんのかいみたいな、
うんうん
うん、その、いや、そこは知っててそこは知らないのかよがまた増えていくと思うんで、
う
ん、
まあそうかもな、
まあでもやりましょう、ちょっと、いや、うん、めちゃくちゃ読みたくなった、
いっぱい出てくるから、まあ、俺の説明の仕方もね、ちょっと荒かったからね、あれかもしれませんけども
、いやいや、パッションを感じましたよ。
俺はね、鳥山先生、本当に、ね、いろんな都市伝説あるからね。
どうね、
うん、
鳥山明都市伝説スペシャルもやりたいな。
あるのよ、いっぱいあるから、うん、で昔は結構顔とか出してたんですよ、
はいはいはい、うん、ジャンプのね、市場とかで、うん、コミックスのあのカバーのとことかにも載ってたりしました、
うん、写真、まあ、いや、途中から絵になった時は大体そのガスマスクなんですよ。
ああ、もうそのイメージあるわ。
そう、
鳥山先生ガスマスクだ。
鳥山先生ってガスマスク、
コマのね、端っこのペロンってね、
ペロンってなんだなんだよみたいな、
あれもすごいっすよ
ね。あれも結構発明だと思う
ね。そうですよね、うん、クリエイティビティえげつないんだよな。
でも
すいません、全然知らないのになんか知ってるような感じで言っちゃって申し訳ないです。
いやいや、まあな、
う
確かに今思うと何知ったかしてんの
普通いやいやいやっていうところだけど、
ただ、まあ、なんかこれは都市伝説で俺はほんまかどうか知らんけれども、はい、ご自身はほとんど覚えてないっていう。
どういうこと？悟空じゃん。
だから、はい、要は言ったら俺みたいなファンが、はい、ファンっていうか、まあ、例えば関係者みたいなのがおって、はいはい、あのピッコロのあのシーンがっつって、はい、ピッコロみたいな
怖い。
そのもうなんていうの、当時書きすぎてもう情熱注ぎすぎて、で多分ね編集者との戦いもあったはず
やん。なるほど。
マシリとね、
はい、
マシリと博士の鳥島さんか、
ほうほうほう、
鳥島さんっていう編集の人がおって、はい、でその人が多分すごい激詰めされるらしいね。どんな詰め方は知らんけど、まあまあ、いろんなこと変えられるわけ。
まあまあまあ、は
い、それをあまりにも皮肉ってドクタースランプでマシリと博士っていう人が出てくるね、
は
い、その人をモチーフとしてね、そうでそのことがあって、なんかもうあんまりこう結構なんていうの、最近はもうドラゴンボールが終わって最近はもうそのことあんま覚えてないって、はい、
芸人さんが売れすぎてた時の記憶ないみたいなやつにちょっと近いかもしれないですね。
でもキャラ忘れんねんで、それはどいつやったっけそいつみたいな。
だからあの時にいた AD の人とか名前覚えてないですみたいな、
うん、いやでも AD とピッコロはちゃうからなだからサイン書いてくださいっつって、はい、すみませんピッコロ書いてくださいって言われても、ピッコロってどんなやつやったっけみたいな。
それなんかすごくない？めっちゃ怖いけど、い
やこれは諸説ありやから、
でもあり得る気はしなくもないのがすごいですね、
う
ん、
そう、
その都市伝説嘘だとしても、うん、それ作った人すごいですね。その都市伝説作った人、
作ったやつも、それはほんまに、はい、うわそうなんやっていう、
ありえない、
それほどハードやったんやっていう、今はなんかそう、もうほんまやったね、
戦いだったんだ、
戦いやったんやと思うねん。
はあ、今よりねそんなデジタルで書いたりとかもできないから。
そうよ、だから毎週毎週
ね、手書きの味で塗りつぶしてとか、今だったらねカチッてクリックしたら真っ黒にできたりとかするけども、
うん、
だ
って正直俺の覚えてる限りでやっぱりなんか思んなくなったなって思ったこと一回もないもん。
まあそうか、42巻あって、
そう、それってもうとてつもない作業やと思うねんな。
はあ、
いや素晴らしい、
ありがとうございます。
本当にすいません。
南川さんは感謝、もう俺はこれから勉強させていただきます。
ありがとうございます。本当に鳥山先生、本当にご冥福をお祈りします。
はい、宮川さんも鳥山先生の作品
で、作品で本当にそう、本当にそうなのかな、ベジータになる瞬間があるから、うん、俺がベジータになる瞬間を思って、うん、事務所で戦ってます
それはそれで鳥山先生も本意ではないと思います
よね確かに、それ失礼だった、
悪影響を与えてしまった
んですね。申し訳ないです、すいません、今撤回します。
南川と大島康雄の炎上喫煙所、
今週はコーナーはお休みでございます。この番組はトモスの提供でお送りしております。3月10日日曜日まで行っていたトモスさんの運営する和菓子屋末広堂のオンラインショップにて、購入時にクーポンコード炎上アルファベット小文字で ENJYOU を入力していただくと送料が無料になるキャンペーンですが、好評につきもう1ヶ月の延長が決まりました。たくさんの炎上喫煙所リスナーが和菓子を注文してくれたみたいです。ありがとうございます。実施期間は2024年4月7日日曜日まで。さらに番組のコーナー投稿フォームから、末広堂の和菓子を食べた感想を送ってくれた方には抽選で番組ステッカーをプレゼント。末広堂のオンラインショップにはこの回の概要欄または番組公式 X の固定ポストのリンクからアクセスできます。ぜひリスナーの皆さんも末広堂の和菓子をお取り寄せしてみてください。南川と大島康雄の炎上喫煙所、トモスプレゼンツ南川と大島康雄の炎上喫煙所、そろそろお別れのお時間です。
はい、ちょっと今日は熱く語ってしまいました、すみません。
ごめんなさい。ということで、まあ、時事的でもあり、コンテンツ的でもあり、という、まあ、この番組のね感じだったから
、古畑任三郎といえばただの事実を喋ってるだけだ
確かに確かにあんま準備しないアメトークみたいな、
でもまあ、あまりでも今回はさ、まあ、確かにな、大島くんが知らなすぎて、
そうですよ、
知らなすぎてできなかったんよ。
そうですよ、うん、普通だったらこれグラビアアイドルとかがやるポジションですからね、うん、
そう、おいふざけんなってなるのはね、
19とかのグラビアアイドルの巨乳の子がやるポジションですからね。
大島くんもう何歳で30ってたっけ。
31です。
31で
まあでもリアルタイムじゃないっていうのはありますけど、
いやまあリアルタイムじゃない、確かに。だから俺で言う男塾読んでないってことなのかな、
うん、そうね。でもまあこんだけカルチャーの仕事とかしといて、こんだけどっぷり使っておいて、その今までどう過ごしてきたんだよって言われたら、もうそれはグーの音も出ないです。
まあ確かに俺ビーバップ読んでないもんね。
あ、そうですか。
ああ、
でも話題に出ちゃう時ありますよね、ちょっと兄さん方と喋ってる時に。
でも映画では見てるからなんとなくわかんない。
はいはい、でもちょっとヘラヘラしちゃうんですよね。
そうヘラヘラ
ヘラヘラタイムね。
もうクッキーさんとか大好きやからビーバップ。
本当にもうあの世代は
大 大好きやから、ビーボップ誰々やんとか、
はいはい、あの世代のヒゲ系の人みんな好きっすよね。
みんな好き、あのおばさんもそうやし
ヒゲ系とか革ジャン系とかの人みんな好きっすよね。
そうそう、江田島平八めっちゃ好きやから
ね。そうっすよね、色モネアとかでよくやってたな。
どうなるのか
というわけで、なんかこういうこともね、なんか、はい、いやでも僕としてはすごいためになったんで、すごいありがたかったです。読み始めます。
またお願いします、
はい、番組への感想、コーナーへのメールは番組ウェブサイトにあるそれぞれのフォームからお願いします。ハッシュタグはすべて漢字で炎上喫煙所、私たちに話してほしいテーマも募集しています。また番組を聞いていて面白いと思ってくれたあなた、お気に入り登録とレビューでの評価をぜひよろしくお願いします。あ、タバコ切れちゃったんでちょっと買いに行きますわ。
行きましょう。